本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第11章20節から30節です。聖書は後ろの方、新約聖書の20ページになります。マタイの福音書第11章20節。それからイエスはご自分が力ある技を数多く行った町々を責め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らはとうの昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだ。その時イエスはこう言われた。天地の主であるあられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っている者はなく、子と子が父を表そうと心に定めた者のほかに父を知っている者は誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。本日はこの箇所より神の来臨を知る喜びと題してメッセージをお願いします。
すべて疲れた者、重荷を負っている者を私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。このイエス様の言葉ほど私たちに大きな慰め、そして喜び、安心を与えてくれるものはないと思います。私は小学校の5年生から高校の3年生まで長崎で過ごしましたが、父は伝道しておりました。その家の前の看板にですね、家の前に大きな鉄製の看板を立ててたんですけれども、このイエス様の言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますという言葉が書かれていまして、この言葉は私が一番最初に覚えた聖書の言葉の一つであります。今日も多くのことで疲れ果てている私たち、心に重荷を負っている私たち一人一人にイエス様が語りかけてくださっています。すべて疲れた人、重荷を負った人、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私はへりくだって柔和で心優しいものだ。だから私の首輝きを負って私から学べとイエス様もおっしゃってくださっている。私と共に歩けとおっしゃってくださっている。今日はこのことをご一緒に学んでいきたいと思います。先週私たちはイエス様がバプテスマのヨハネ がどれほど偉大だったかということを群衆にお話にご説明になったけれども、バプテスマのヨハネ自身にはそれはお伝えにならなかったということから、私たちは自分が神様のしもべとして生きている、存在しているということが分かるときに、神様からのお褒めの言葉さえ私たちには必要がなくなる、そういう神様との深い関係の中に生かされるということを学びました。その中でイエス様は次のような言葉を語っておられる。誠にあなた方に言います、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。これは一体どういうことなのか、このことについて、今日学ぶと先週お話をいたしました。それは神の国が到来した、神様ご自身がやってきてくださった。そうするとそれまでとは全く違う時代、新しい世界がやってきたということだ。それは人の存在に全く異なった価値を与える、そういう時代がやってきたのだということをイエス様はおっしゃっているということであります。イエス様によるヨハネの評価はものすごいものでした。権力とその暴力に屈しない男、権力も富も求めない男、預言者以上のもの、女が産んだものの中で最大の人物、旧約の時代を完成したもの、ヨハネこそ預言者エリアの再来であるという最大限の賛辞をもってヨハネを評価なさいました。そのヨハネの偉大さは何であったか、それは一言で言うならば、すべての人に罪の許しが必要であることを明らかにしたということです。そして人を罪の告白と神への立ち返りへと導いたということにおいて、ヨハネは非常に偉大な人物でありました。すべての人に罪の許しが必要であるということを明らかにしたのです。私にもあなたにも、そしてあの人にも、すべての人に罪の許しが必要であるということは、このヨハネの働きによって明らかにされたのであります。しかしイエス様の到来によってもたらされた神の国、それは何であったか。人に罪を犯させ苦しみに縛りつける悪魔と悪霊を打ち倒す神の支配をもたらすことでありました。私たちは全員自分が罪人であるということを告白して神様のところに帰らなければなりません。しかしそれだけでは十分ではないということをイエス様は実力を持って明らかにされたのです。それは私たちに罪を犯させるものを、悪霊と悪魔を打ち倒すのが神の力であるということ、その神の支配をもたらしたのがイエス・キリストの来臨でありました。そしてイエス様おっしゃるんです。神の国における最も小さいものの偉大さ、それは悪魔と悪霊を打ち倒す父なる神様を知っていることであるというのです。神様が私たちに罪を犯させる、罪に縛りつける悪魔とその手下である悪霊を打ち倒してくださる方であるということを知っていること、これが最大の偉大なことな、最大偉大なことなのだとイエス様はおっしゃって教えてくださっているのです。ですから神の国における人の存在の価値を決定づけるものは、自分が何をしたか、何ができるか何ができないかということではなく、この父なる神様を知っているということであります。また神ご自身がこの地にやってこられたということを知ることであります。そしてイエス様おっしゃいました。この地で、この世で無価値と評価されている者たちに父なる神様が知らされているということです。ここで幼子たちという言葉が使われていますけれども、これは 小さい子供という意味では必ずしもありません。幼子というのは能力がなく無価値と評価されているものの代名詞であったのです。ですからこの世で無価値と評価されている者たち、自分自身で自分の価値を見出すことができないで苦しんでいる人たち、そういう者たちに父なる神様が知らされている、そういう人たちのところに父なる神様がやってきてくださっている。このことを知ることが人間存在の価値を決定づけるのだとイエス様はおっしゃっています。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたもののほかに父を知っているものは誰もいませんと言われています。父を知るということはどういうことでしょうか。父を知るということは父の技を行い父に似るものとなるということです。イエス様は言われました。あなた方の天の父が完全であられるようあなた方も完全であれと。父を知る、自分の父を知る、自分の天の父を知る、それは父の命が自分の中に流れているということ、そのことを知ることです。そして父に似るものとなる、それが父を知るということであります。ローマ人への手紙の中でこのように言われています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。長子となる、イエス・キリストが長子となるということは、私たちはその弟妹となるということ、神様の命に満たされてイエス様に似たものとされていくということです。同じようにコリントビテの手紙の第二の手紙でこのように言われています。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。主と同じ形に姿を変えられていく、これが父を知るということであります。さらにヨハネの手紙の中でも言われています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。このように聖書はイエス・キリストに出会った者たち、キリストの子供とされた者たちはキリストに似たものとされていくということを語り続けます。今の私たちがどのような状況であれ、どんな苦しみの中にあるとしても、この方を知る、神がやってこられた、この方を知る者たちはこの方に似たものとされていく、ここに私たちの希望があります。イエス様は力ある技を行われたのに悔い改めなかった、神に帰らなかった、町々について、次のように嘆きの言葉を語られます。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われてたら、彼らは当の昔にやらんのをまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう、神のもとに帰っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだと言われました。 コラジンというのはですね、ここですね、ガリラヤ湖の北、ベツサイダというのはやはりガリラヤ湖の北の湖岸の町にあります。このガリラヤ湖周辺というのはイエス様が力ある技を数多くなさり、福音の言葉を述べ伝えられたところです。しかしこの町々が本当には神様のところに帰ってこなかった。イエス様はこのことを嘆いておられるのです。お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたならばと言われていますが、このツロとシドンというのはどういうところか、ここが今のレバノンのですね、ここにあるのがツロ、それからその北にあるのがシドンです。でこのツロというのはフェニキアの港町で、シドンの植民地であったと言われます。ダビデやソロモンの時代にはイスラエルと良好な関係にありましたけれども、バビロンによるエルサレム陥落後、経済的に一時的に繁栄いたしますが、エルサレムを罵倒して主から裁きの宣告を受けた、そういうところです。その後バビロンによって征服され、マケドニアのアレキサンダー大王によって滅ぼされたのがこのツロです。またシドンというのはどういう町だったかというと、紀元前10世紀にですね、北イスラエル王国にアハブ王というもう最悪の王がいたんですけれども、その妻イゼベルの出身地、このイゼベルが北イスラエル王国にバール・アシュタロテ崇拝というものを持ち込んで、そして、北イスラエル王国は堕落していきます。北イスラエル王国にですね、セックス宗教を持ち込んだのがこのイゼベルです。それによって北イスラエル王国は力を失い、やがてアッシリア帝国に滅ぼされるという、そういうような元凶を作ったのがこのシドンでありました。しかしそんなツロとシドン、罪の町であったツロとシドン、そのツロとシドンでさえもしキリストの技がツロとシドンで行われていたならば、彼らは当の昔にアラルノーマという灰をかぶって悔い改めていたことだろうとイエス様はおっしゃる。裁きの日にはツロとシドンの方がコラジンやベツサイダよりも裁きに耐えやすいとおっしゃる。これは一体どういうことでありましょうか。またイエス様が伝道の拠点となさったカペナウムについても嘆かれます。お前が天に上げられることがあるのだろうか、黄泉にまで落とされるのだ、お前のうちで行われた力ある技がソドム、汚れと欲望の町ソドムで行われていたなら、ソドムは今まで残っていたことだろうとイエス様はおっしゃる。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだと。つまりイエス様がここでおっしゃっていることは何かというと、神の来臨を認めない罪が最も重いのだとおっしゃっているのであります。神の来臨を知らずに罪の汚れの中にいたソドム、またツロやシドン、その方が、神の来臨を経験しながらそれを認めなかったベツサイダ、コラジン、カペナウよりも裁きの日には耐えやすいとおっしゃった。それはどういうことかというと、神の来臨を認めない罪こそが最も重い罪であり、それが聖霊を汚す罪だとイエス様はおっしゃっているのです。ここにイエス様の深い嘆きがあります。神が来た、しかしそれを認めないその者たちは滅んでしまうと言ってイエス様は嘆いておられます。 その一方でイエス様の中にあふれる喜びがあったと聖書は言います。その時イエス様はこのように言われたっていうんですね。コラジンやベツサイダやカペナームに対する嘆きの言葉を語られたその直後に言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを、神が来られたということをですね、知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っているものはなく、子と子が表そうと心に定めたもののほかに父を知っているものは誰もいません。このイエス様の中にある喜びは何であったか。それは神の来臨を知る者たちを発見した喜びでありました。イエス様の中にあったメシア、キリストとしての自覚、これはものすごいものでありました。神が神から使わされたもの、神の子として自分が来たからには、神ご自身がこの地にやってきたということなのだということをイエス様は弟子たちに語り、群衆に語り、そしてその神の来臨を知る者たちを発見した喜びを語られたのであります。一方ではコラジンやベツサイダ、カペナウムに対する嘆き、深い嘆きの言葉を語りながら、もう一方で湧き上がる喜びがあるとイエス様もおっしゃった。嘆きと喜びが共存する、それがイエス様の心でありました。私たちも同様かもしれません。滅んでいくしかないようなこの罪深さ、汚れ、苛立ちを嘆く心が一方であります。しかしもう一方でイエス様に出会い、神の来臨を知ることができた湧き上がる喜びが私たちの心の中にあります。両方が共存する神秘が私たちの中にあるのです。私たちは罪深いでしょう。汚れ果てているかもしれません。またこの心の中にある苛立ちをどうすることもできない、そういう自分自身を見て深く嘆く心があります。しかしその一方でイエス様が私たちのために来てくださったということを知ることができた、そのことは私たちの中で湧き上がる喜びとして溢れていきます。両者が共存するのです。私たちの心の中で両者が共存して良いのだということを聖書は私たちに語っていると思います。神の来臨を知ることができたのであれば、この罪深さや汚れや苛立ちを感じてはいけないと聖書は言うのではありません。この罪深さを知り、汚れを知り、苛立ちを知り、こんなものがあることは本当に嘆かわしい、自分は滅びるものであったという思いを知ると同時に、イエス様に出会った喜び、それが私たちの中で湧き上がるのであります。パウロは告白しました。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。私たちの弱さ、私たちの汚れ、苛立ち、そういうものは目に見えるものです。それは一時的なものであるというのです。しかしイエス様に出会った、それは永遠の祝福であります。イエス様は語られました。 招いてくださっています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。首輝きというのは二頭の牛にのその肩に引っ掛けて、荷車やですね、農具を引かせるための、農具です。この写真のような形をしています。2頭の牛にかけてかける、そのような道具ですね。さっきのは、農具を、隙をですね、つないでましたけれども、これは荷車を引いています。キリストと一対一の首輝きを担う、私の首輝きを担いなさいとおっしゃるということは、私と二人で歩こうとイエス様が私たちを一人一人を招いてくださっているということです。キリストと一対一ではなくて、グループで一緒になるんではなくて、一対一で一つの首輝きを担っていこうとイエス様はおっしゃってくださっている。キリストと一つとなるということです。キリストの命が私の命となり、私の弱さや嘆きや苛立ちや罪をキリストが一緒に背負ってくださるということです。共に歩いてくださる。私たちが歩くとき、多くのつぶやきがあるでしょう。そのつぶやきさえ一緒に聞いてくださっている。つぶやくものはここから離れていけとはおっしゃらないんです。つぶやきさえ一緒に聞いて一緒に歩いていこうと言ってくださる。同じところに向かって一緒に歩いていこうと、命の道を一緒に歩こうとおっしゃってくださっている。やがてキリストと同じ姿になるためです。私たちはさまざまな重荷を負っています。人に語れないようなものもあると思います。それは言う必要はないものなのかもしれません。しかしキリストが私と一緒にこの首輝きを追っていこうとおっしゃるときに、キリストには打ち明けられるかもしれないと思います。人には言えなくてもキリストには語ることができる。キリストはそれを横で一緒に歩きながら、うんうんうんと聞いてくださる。この弱さを、嘆きを、苦しみを、罪をキリストが一緒に背負ってくださっている。首輝きを負うということは、歩いてはいけ、二本足で歩いていけないということかもしれないですね。はいつくばって歩いていかなければいけないような状況の中にあっても、キリストが共に首輝きを負ってくださる。これを知ることが絶対な価値なのである。これを知っている者が最も偉大なのだとイエス様は私たちを招いてくださいました。今も招いてくださっています。お祈りをしたいと思います。天のお父様、私たちは自分を見ると、自分の弱さ、罪深さ、また揺れ動く心、意地悪な心、苛立ち、怒り、悲しみ、そういうものを意識します。 かしそんな私たちをイエス様あなたはそのまま私のところに来なさいと言って招いてくださいました。すべて疲れたもの、重に負っているもの、私のところに来なさいと招いてくださいました。私があなた方を休ませてあげると、私は柔和でへりくだっているから私のくびきを負って私から学べとおっしゃってくださいました。あなたがそばで教えてくださいます。あなたの声に耳を傾けながら歩いていくことができるように助けてください。そしてどうぞ私たちもあなたの首輝きを覆ってあなたがなそうとしておられることを共になしていくことができるよう導いてください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。